エゼキエル書の結晶の学び第9週2次クリスチャン生活と紹介生活を経験することの総括。1日目アウトライン1。2次は契約を守ることでの神の真実の印です。創世記9章9節。見よ、私は自ら私の契約を立てる、あなた方とあなた方の後の子孫と。13節。私は雲の中に私の虹を置いた、それは私と地との間の契約の印となる。 A. 私は雲の中に私の虹を置いた、それは私と地との間の契約の印となる。1. 神は再び洪水があって人類と地を滅ぼすことは決してないことを人類に保証するために、ノア、彼の子孫、またすべての動物と契約を結びました。 2. 虹は神がご自身の契約を立て、それを守る方であるという印です。虹は神がご自身の契約を守ることを宣言します。 3. 虹はすなわち神の契約の印は神の真実を表彰します。神の真実が虹です。1コリント1章9節。神は真実です。この方を通してあなた方は彼の御子、すなわち私たちの主イエス・キリストの交わりへと召されたのです。1ヨハネ1章9節。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で義であられるので、私たちの罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださいます。A. 神ご自身は真実であり、また神は彼の言葉に対して真実です。1コリント10章13節。あなた方に望んだ試みて、人の常でないものはありません。神は真実であって、あなた方が耐えられないような試みに遭うことを許されません。むしろあなた方がそれに耐えることができるようにと、その試みとともに出ていく道をも備えてくださいます。1テサロニケ5章23節。そして平和の神ご自身があなた方を徹底的に清別し、あなた方の霊と魂と体とを守って、私たちの主イエス・キリストの来臨の時に完全で責められるところのないものにしてくださいますように。24節。あなた方を召す方は真実であり、彼はまたそれを行ってくださいます。 B. 私たちは神の真実によって取って置かれてきました。今や私たちは神の真実の印としての虹を持っています。
神は命、碧玉の神であり、また贖い、赤目能の神です。 A. 彼の御座の周囲にある虹が表彰しているのは、彼が契約を結ぶ神、真実な神であって、地上で彼の裁きを執行している間も、彼の契約を守るということです。B. 神は人類の一部を取っておき、彼の栄光のために新しい地における諸国民とならせます。2. 御座の周囲にある虹は、緑玉のように見えます。A. 緑玉は草緑色の宝石であり、その色は地上の命を表彰します。B. これが示しているのは、神が地上で彼の裁きを執行しているとき、彼ご自身の契約を覚えていて、地上の命あるものを取っておくということです。それは創世記第9章11節に示されています。創世記9章11節。私はあなた方と私の契約を立てる。すべての肉なるものは洪水の水によって絶たれることはもはや決してなく、洪水が地を滅ぼすことももはや決してない。 C. 私はもう一人の力強い御使い、キリストが雲に包まれて、天から下ってくるのを見た。彼の頭の上には虹があり。1. ここの虹が示しているのは、キリストが地を裁くとき、神が地についてノアと結んだ契約を守るということです。創世記9章16節。虹が雲の中にあるとき、私はそれを見て、神と地上にあるすべての肉なるあらゆる生き物との間の永遠の契約を思い出す。創世記9章17節。そして神はノアに言われた。これが私と地上にいるすべての肉なる者との間に立てた契約の印である。2. 虹が示しているのはまた、キリストが周囲に虹のある御座に座しておられる神に従って裁きを執行するということです。この神は真実で契約を守る神です。
3日目、アウトラインにクリスチャン生活と紹介生活を経験することは日において総括します。エゼキエル1章28節、その周り全体にある輝きの外観は雨の日の雲の中にある日の外観のようであった。これはエホバの栄光の姿の外観であった。A、神の永遠の定められた御旨は、キリストの中で彼ご自身を私たちの中へと作り込んで、彼の命またすべてとならせることです。それは私たちが彼を私たちのパーソンとし、彼を生き、彼を表現するためです。これが神の心の願いであり、聖書の中心点です。エペソ1章9節、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。これは神がご自身の中で計画された彼の大いなる喜びによるもので。3章11節、神が私たちの主キリストイエスの中で立てられた永遠の定められた御旨に従っているものです。16節、どうか御父が彼の栄光の抱負に従い、力を持って彼の霊を通してあなた方を内なる人の中へと増強してくださいますように。1. 神の中心的な働きは、キリストの中で彼ご自身を私たちの中へと建造し込み、私たちを彼と一にして、彼の団体的な表現とすることです。ガラテヤ4章19節、私の子供たちよ、キリストがあなた方のうちに形作られるまで、私はあなた方のために再び海の苦しみをしています。2. 最終的に最初の神と贖われた人は結合され、ミングリングされ、合併され、そして建造されて一つの実体、すなわち新エルサレムとなります。B、神のご計画によれば、エゼキエル書第1章に掲示されている霊的な事柄は風で始まり、虹で終わります。エゼキエル1章4節、そして私は見た。すると見よ、北からの暴風、大きな雲、絶えずひらめく日が来た。その周りには輝きがあり。1. 私たちが澄み渡る空と御座を持って、琥珀金と焼き尽くす火の外観を持つ人を経験した結果、私たちは虹の外観を持ちます。2. 虹は御座に座している人の周りの輝きです。この輝きは、御座の上の主の周りの光輝、また栄光を表彰します。
4日目、C、虹は3つの基本色、すなわち青色、赤色、黄色の組み合わせから生み出されるものと考えられます。1、青色は神のサファイアの御座の色であり、神の義を表彰します。赤色は性別する火の色であり、神の性を表彰します。 黄色は琥珀金の色であり、神の栄光を表彰します。2. 義、聖、栄光は、三つの神聖な属性であり、罪人を神に近づけないようにします。A. 殺すための剣は神の義を示します。炎は神の聖を表彰します。ケルビムは神の栄光を表彰します。B. 堕落した人は神の義、聖、栄光の要求を満たすことができなかったので、命の木としての神と接触することが許されませんでした。ついにキリストが十字架上でのすべてを含む死によってこれらの要求を満たし、新しい生きた道を開きました。それは私たちが死聖所の中へと入り、命の木としてのキリストに預かるためです。ヘブル10章19節。こういうわけで兄弟たちよ、私たちはイエスの血によって大胆に死聖所へ入ります。ヘブル10章20節。それは彼が私たちのために、彼の肉体である幕を通して、一つの新しい生きた道を開設してくださったからです。3. 主イエスは十字架上で死に、神の義、聖、栄光の要求を満たしました。そして今や彼は復活の中で、私たちの義、聖、栄光です。第一コリント一章三十節。しかし、あなた方がキリストイエスの中にあるのは神によるのです。このキリストイエスは、神から私たちに与えられた知恵、すなわち義と聖別と贖いとなられました。A. 義は神の行政のために神から出てきます。今や私たちはキリストの中で神の義となりつつあります。第二コリント五章二十一節。神は罪を知らなかった方を私たちに代わって罪とされました。それは私たちが彼の中で神の義となるためです。
5日目 B 私たちは神を私たちの中に持つことによって神が聖であるように聖となります。私たちは神の中にいることによってさらに聖となります。私たちは神とミングリングされ、神で浸透され、飽和されることによって最も聖となります。C. キリストは栄光の望みとして私たちの中に住んでおり、私たちは栄光から栄光へ、彼の形へと徐々に作り変えられていきます。コロサイ一章二十七節。神は彼らに異邦人の間にあるこの奥義の栄光の抱負がどんなものであるかを知らせたいと願われました。それはあなた方のうちにいますキリストであり栄光の望みです。4. 私たちはキリストの中にいるので義、聖、栄光としてのキリストを帯びます。神の目に私たちは義、聖、栄光のように見え、虹の外観を持っています。
6日目、5。この虹の実際は私たちの中へと作り込まれなければなりません。それによって私たちは神の贖われたものとして、虹の外観を持ち、神の証を担います。これは私たちが神の義、聖、栄光を帯びることを意味します。啓示録21章19節。都の城壁の土台はあらゆる宝石で飾られていた。第一の土台は壁玉。第二はサファイア。第三は玉髄。第四はエメラルド。啓示録21章20節。第五は赤しまめのう。第六は赤めのう。第七は木観覧石。第8は緑柱石、第9はトパーズ、第10は緑玉髄、第11はヒアシンス石、第12は紫水晶である。6. この虹は永遠において完全に表されますが、この輝く虹の霊的な実際は今日、生涯において表されるべきです。 A、紹介生活において、私たちは神に私たちの中で働いていただく必要があります。また、私たちはあらゆることが義であり、清く栄光があるようになる程度にまで恵みを受ける必要があります。B、もし私たちが神の聖なる日に、神にふさわしくないあらゆるものを焼き尽くしていただき、彼の聖なる性質が私たちの人生を通して金として表されるようにするなら、紹介は神の義、聖、栄光で満たされるでしょう。C、この義、聖、栄光は互いに結合し、反映し合って、輝く虹を形成し、神を表現し、神のために明かしします。D、新エルサレムには虹の外観があります。聖なる都は虹のように見えます。1、十二層の土台の色には虹の外観があり、永遠の神の証として彼を取り囲んでいます。真実な神の永遠の真実の上に建造されていることを強調します。A、新エルサレムはご自身の契約を守ることでの神の真実の上に建造され、それによって保証されています。B、神のエコノミーにおいて、私たちは真実な神で構成されて、彼が真実であるように、真実である必要があります。2、永遠における新エルサレムとして、私たち、神の救われた者たちの集大成は虹となって、私たちの神が真実であることを永遠に証しします。啓示録21章2節。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが、夫のために着飾った花嫁のように整えられて、天から出て神から下ってくるのを見た。A、神の義、聖、栄光によって、私たちは虹の外観を持ち、神の救う真実を、全宇宙に宣言します。B、この虹は現れるとき、神は彼の心の願いを成就します。3、この永遠の虹は、クリスチャン生活と紹介生活を経験することの総括です。
経験、丸1、クリスチャン生活と紹介生活は契約の生活である。神は何に対して真実なのでしょうか。神は彼が言われることに対して真実です。神は彼の言葉に対して真実であり、彼の言葉は遺言、契約です。契約は神の言葉に他なりません。神は何であれ、彼が言われることにおいて真実です。これが虹です。雲が来るときはいつでも、あなたは神の真実が来るように呼ばなければなりません。それはあなたが虹を呼び出すことを意味します。あなたは自分が弱いと感じるときはいつでも神の真実を呼び求めてこう言わなければなりません。おお、神よ、あなたは真実です。私は弱いのですが、あなたはご自身の言葉に従って私を強くしてくださらなければなりません。私たちは皆、洪水が来ないという確かな印としての神の真実を伴う契約のもとに生きています。私たちのクリスチャン生活と紹介生活は絶対に契約の生活です。私たちは契約のもとにいます。新約聖書の説に次ぐ説に私たちは神の約束を見出します。あなたが直面するあらゆる環境に対する説があります。あなたが神の契約を保持するなら、あなたに何が起こっても、生ける約束としての説があって、あなたはそれにより頼み、それによって生きると、私はあなたに約束することができます。私たちは皆、どのように神の約束のもとで生きるかを学ぶ必要があります。私たちは自分の罪の意識、感覚、環境という雲によって脅かされたり、恐れたりしてはなりません。私たちは神の契約のもとに完全に彼の祝福のもとにいます。もはや罪定めはなく、もはや裁きはなく、もはや呪いはありません。死は廃棄されました。紹介の中で私たちは絶えず命を享受します。 あらゆるものが命です。あなたの食や健康を失うことについて恐れてはなりません。どんな暗い消極的なものによっても脅かされてはなりません。私たちは契約の民であり、あらゆる状況に応じる約束の節を持っています。私たちはその契約のもとに立って、どんな失敗、弱さ、暗さ、消極的なことも信じてはなりません。私たちの運命は血を注がれた契約のもとにあります。ハレルヤ、私たちは契約の民です。ビジネスライフ編。ビジネスパーソンとして、あなたには様々な困難があります。例えば、会社方針によるある事業の閉鎖、業績不振による収入の激減、上司の交代による仕事のやり方の大きな変更、転職があります。あなたはこれらの環境上の変化という雲によって脅かされたり、恐れたりしてはなりません。あなたは神の契約のもとで、完全に彼の祝福の中にいるからです。
丸に、地方紹介は虹の証を担うべきである。虹は三つの基本色、すなわち青色、赤色、黄色の組み合わせから生み出されるものと考えられます。青色は神のサファイアの御座の色であり、神の義を表徴します。赤色は聖別する火の色であり、神の聖を象徴します。黄色は琥珀金の色であり、神の栄光を表徴します。私たちは人が私たちと接触するとき、義、聖、栄光を感じることができるような方法でキリストを経験する必要があります。これが意味するのは、私たちが澄み渡る空を持っていること、御座を持っていること、不注意でだらしないことは決してなく、義で正しくあることを彼らが感じることができるべきであるということです。私たちはまた、光り輝き、照らし、重みのある琥珀金を持つべきです。そうすれば、虹の外観を持つでしょう。私たちは堕落していましたが、今や救われた者として、私たちを救うことにおける神の真実の証となりました。あらゆる地方紹介は、そのような虹の証を担うべきです。中高生編。あなたが信じ、受け入れた神は、義、聖、栄光の神です。これらは、青色、赤色、黄色で示されており、虹の鮮やかな様々な色はこれらの3色の複合から出てきます。虹は神が彼の約束の言葉に対して真実であることを示しています。あなたはこの虹を経験するために、まず神の義、青色、聖、赤色、栄光、黄色を経験してください。義について言うと、あなたは他のクラスメートと先生や友人の悪口を言って盛り上がってはいけません。あなたは主によって立てられた先生の権威に服することを学んでください。また、クラスメートについては友情や同情を示す必要があります。これは例えば、邪悪なクラスメートがいたら、彼らと同じように邪悪になってはいけませんが、彼らのために祈ってあげる必要があるということです。性について言うと、先ほど述べた悪口を言うことでは、大部分が事実に基づいているかもしれません。しかし、そのような噂話は俗なことであり、性別されていません。また、あなたはネットゲームが好きで、それに夢中になっているかもしれません。ネットゲームのすべてが罪とは言えませんが、ネットゲームに没頭しすぎると、性別された生活の流れを失ってしまいます。あなたは神の祝福のもとで、学生生活を過ごすために性別を追求してください。そのために、あなたはネットゲームを正しく制限することを学ばなければなりません。最後に、栄光について言うと、あなたはキリストを大きく表現することを学んでください。キリストを生き、キリストを表現する生活は喜びを維持する生活です。死を持たない人はすぐに喜びを失ってしまいます。聖書は言っています。主の中でいつも喜びなさい。私は繰り返して言います。いつも喜びなさい。ピリピ4章4節。Rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice.あなたが神の栄光であるキリストを表現しているかどうかは、喜びを維持しているかどうかで判別されます。主にある信者として、主があなたの中に住んでおられることを思い出し、いつも喜びを維持してください。神の義、聖、栄光を経験すれば、あなたは虹のある中高生生活、神の契約の祝福のもとでの生活をすることができます。ハレルヤ。
3、主の御声を聞くことができる正しい立場に立つ。エゼキエルは彼が見たのは主の栄光の外観であったと言いました。私はそれを見たとき顔を伏せた。そして語る者の声を聞いた。エゼキエル書の続く各章で主の言葉を聞きたいなら、私たちは皆同じ地点に来る必要があります。それはミザの前にある澄み渡る空の下であり、ミザの上に人が座しており、輝き繁栄している虹を帯びています。これが私たちが上からの声を聞くことができる場所です。ここにいることによって私たちは天から語る声を聞く立場に置かれます。私は私たち一人一人がこの点に来ることを望みます。私はまた全ての地方教会もここに来ることを望みます。そうすれば主は私たちに語る道を持たれるでしょう。結婚生活編。結婚生活において妻はずうずうしいおばさんになりがちで、夫は仕事以外何もしない怠け者のおじさんになりがちです。このようなアンバランスから救われるために、結婚生活を自分たちの小王国にしないようにする必要があります。紹介生活の中には霊的に経験の豊かな夫婦がいますので、彼らからアドバイスしてもらうべきです。そしてアドバイスをもらった後、共に主の御前に出て祈る必要があります。主は前進している夫婦の兄弟姉妹を通してあなたに語りかけます。あなたは体を通しての主の御声を聞くために正しい立場に立っている必要があります。正しい立場とは、 A 4つの生き物の組み合わせ、実際的な紹介生活の中にとどまる。 B 自分の罪を告白し、純粋な良心を持ち、澄み渡る空を持つ。特に結婚生活では相手の罪を指摘し、自分の罪を告白しない傾向があるので注意する必要がある。 C ミザに服する生活をする。服従すれば主の権威を代行することができるようになる。 D 虹のある生活。クリスチャン生活と紹介生活は天然の命の努力と発展の生活ではなく、神の契約の下で祝福に預かる虹のある生活である。結婚生活を小王国にしてしまうと、その家庭だけの変わった正しくない習慣を打ち立ててしまいがちです。ずうずうしくなると恥ずかしさや遠慮がないので、とんでもないことをしても平気になってしまいます。また家の中で何もしない怠け者になってしまいます。聖書は次のように言っています。恐れとおののきをもって、あなた方自身の救いを成し遂げなさい。ピリピ2章12節。Work out your own salvation with fear and trembling. 主は互いに愛し合い、互いに受け入れ合い、互いに助け合う健康な結婚生活を立て上げたいと願っています。このような夫婦は主と協力して多くの祝福を多くの人にもたらすことができます。あなたの結婚生活が組み合わせ、澄み渡る空、御座の上の人、虹の証、主の御声の祝福のもとでさらに前進できますように。アーメン。ハレルヤ。